こんにちは、EYT の玉田です。ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する会社者のためのウィークリーポッドキャスト、EYT インサイド。今回もやっていこうと思います。それではですね、今回のテーマなんですけれども、今回はいつもの収録と違いまして、今回はサイボーズフロントエンド通信の皆様を今回お呼びしまして、コラボ企画ということで、それぞれのメンバーでポッドキャストを収録しているわけですので、まあそれについていろいろとこう話していこうという企画になっております。今回のテーマはですね、発信の文化についてというテーマで今回は話していこうと思います。それぞれの各社の発信についてとか、まあそれぞれの悩みについてこれから話していければなと思います。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではですね、はい、まずはじめにいきなりですけれども、サイボーズフロントエンド通信というものはどういったものかというところですね。まあ、ポッドキャスト、EYT インサイドと同じく、ポッドキャストなんですけれども、どういったものか、簡単に説明いただいてもよいでしょうか。
はい、それでは自分の方から、那須さんといいんですけど、那須から紹介させてもらいます。そうですね、サイボーズフロントエンド通信っていうのは、サイボーズの取り組みとかをこう気軽に、いろいろな人をゲスト、社内の人をゲストに呼んで、気軽に話して、それをポッドキャストとして発信できればなっていうのが、最初きっかけで、自分の方で立ち上げたポッドキャストになります。でそこからは、まあ、社内のことに限らずですね、いろんなカンファレンスとかイベントがあった時のに弊社の登壇するメンバーもそうですし、他の社外の登壇メンバーとかもそのカンファレンスの感想を聞いたりとかもしてますし、まあ、ただ緩くなんかフロントエンドに関わることをこう発信サイボーズでできればなというのを思って作っていますし、それをゆるゆると続けているようなポッドキャストになっています。
はい、ありがとうございます。そうですね、もう私もいくつか、はい、聞かせていただいて、それぞれのエピソードがすごい密度濃くて本当にためになるばかりでショーノートの方に、はい、リンクを、はい、貼りますので、皆さんも、はい、EYT もですし、サイボーズフロントエンド通信も、はい、ぜひ聞いてみてください。
ありがとうございます。それに合わせて流れで自分たちの方もちょっと自己紹介させてもらってもいいですかね。はい、じゃあまず最初に自分から、那須さんと言います。サイボーズに所属してまして、サイボーズキントーンというプロダクトのフロントエンドエンジニアとして開発に携わったりしています。今回ゲストにお呼びいただいたんですけども、サイボーズフロントエンド通信というポッドキャストを主に企画したり運営したりしています。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
はい、どうも、サイボーズに所属しています麦島麦と言います。普段はキントーンというプロダクトのフロントエンドの横断的な改善などに取り組んでいます。サイボーズフロントエンド通信については、まあ、基本的には那須さんが始めたポッドキャストなんですが、僕は勝手に準レギュラーを名乗っておそらく最多出演を誇っているので、まあ、いつか乗っ取ってと言います。今日はよろしくお願いします。
はい、はい、同じくサイボーズに所属している、サジと言います。自分も今はキントーンで、複数のチームにフロントエンドで支援に行ったりとかするチームにいます。で、そうですね、那須さんの始めてもらったフロントエンド通信に関しては、まあ、麦さんほどではないんですけどちょこちょこ参加させてもらったりとか、あとこの後ちょっと出てくるかもしれないんですけど、それ以外にもこうサイボーズでフロントエンド周りでやってるフロントエンドマンスリーによく出たりとか、そういったことをしたりしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、では今回は、はい、那須さん、麦さん、サジさんの、はい、3人と、あと、はい、ポテトポリーと、はい、私玉田の5人で、はい、話していこうかなと思います。では早速、はい、本題に入りましょうか。まあ、今回のテーマ、発信の文化についてなんですけれども、それらについて話していくために、まあ、まずはお互いの、はい、発信の取り組みについてまずは紹介できればなと、はい、思っております。ではそうですね、はい、私たち LINE や Foo の、はい、取り組みから簡単に紹介いたします。いろいろ、もちろんこの UIT インサイトもそうですけれども、そうですね、テキストベースの発信という面で言うと、まあ基本的にはテックブログになります。で、LINE や Foo の場合だと、まあ基本的にはテックブログを持っておりまして、そこに書きたい人がこうフロントエンドについて書くという流れに行ってます。そうですね、あと特徴で言うと、結構イベントリポートを割と、まあ、毎回やっているかなっていうところで、あ、そうですね、イベントリポートと、あと、まあ、フロントエンドの、まあ、について、振り深掘りするっていう内容も、はい、ちょくちょく話していたりという感じになってます。
イベントレポートもあれなんですかね、書きたい人が書かれるんですかね。そもそもイベントに参加された人でこう、
なんかそれで言うと協賛周りの取り持ちとかもやってるのでちょっとお話すると、結構 LINE や Foo では特にフロントエンド領域の、カンファレンスでは結構もうカンファレンスのスポンサーをしたりみたいなタイミングで各人募集したりだとか、まあ、あるいはちょっとあの招待チケット余ってるんで来たい人でなんか誰かブログ書ける人いないみたいな感じで相談して、初めのうちに誰に書いてもらおうみたいなのをなんとなく決めた状態で当日を迎えるように今だとしてますね。まあ、なんでそういう人は積極的にセッションとかも聞きに行ってもらったりとかしていて、あのこう良いイベントレポートを書いてもらうみたいなところをゴールとしてもう役割と据えて書いてもらったりしてます。
ありがとうございます。結構自分たちも積極的に毎回書けてはいないんですけど、カンファレンスのイベントレポートが書くときもあるんですけど、自分たちのサイボーズの場合とかタイボーズの今フロントエンド周りの場合だと、最初に参加する前にイベントレポート書く人まではこう、ね、アサインとか決めてはない
です、ね、なんか決めておくと、特に聞きたいセッションが多そうな人に決めておくと、その人も何でしょう、ある意味免罪符というかブログ担当なんでって言ってこう自由にセッション聞きに行きやすいみたいなのもあるかなと思ってるんで、特にその当日のセッション興味ある人とかにアサインしておくと、なんかみんなハッピーかなみたいなのは思ってますね。
それ聞いて思いましたね、カンファレンス参加してくれ、これブログに書けそうみたいなことを思いながら参加できたりすると思うんで、すごいいいなと思って聞いてましたね。
そうですね、はい。なのであのイベントレポート割とそういうこうあらかじめ心構えみたいなのもできると思いますし、そういう、はい、感じで最近はやってますね。そうですね、他の取り組みで言うと、そうですね、最近だとカンファレンスイベントレポートのもそうなんですけども、あのカンファレンス自体にその間接的にその直接、まあ、会社としてもそうですけれども、そのカンファレンスの、まあ、登壇をしたい人向けの、まあ、サポートっていうのを、はい、最近は取り組んでいまして、そうですね、まあ、例えばその CFP を出すわけですけれども、まあ、その内容についてこうレビューしてくださいって言われたら、まあ、はい、レビューをする。結構まあ割とそれでどうなんですかね、良くなったかどうかわからないですけどということは、はい、やっていて、はい、なのでそうですね、あの通るっていうことも、はい、もちろんあるので、まあ、そういったところからこう支援するということが、はい、あったりします。
その CFP のレビューとかを、とかカンファレンスの登壇支援をされるチームがあるってことですか？
それだけではないですけどね。
そうですね、あの、まあ、それに限ったことじゃないんですけど、結構よもやまごとをやるチームみたいなのが、あの兼務メンバーだけのチームなんですけど実はあったりとかしてて、まあ、そこでその業務の割合の一定割合をこう割いて、まあ、この EYT インサイドの業務もそうですし、だったりカンファレンスのスポンサーであったりだとか、まあ、その支援であったりだとか、っていう風なところを結構総合的に持つようなチームがあって、そこが主にサポートに回ってるみたいな形ですね。なんでこう開発組織にいながらこうデブレル、あのうちの会社はデベロッパーズリレーションズが結構大きめの組織としてあるんですけど、そことこう密接に連携するチームみたいなのがあって、そこが橋渡しをしてるみたいなのが今の状態です。
これってそのカンファレンスの登壇支援の一環で登壇しませんかみたいな声掛けとか、イベント自体の案内とかそういうのもやられてるんですかね？
そうですね、イベントの案内みたいなところは、まあ、特に協賛を積極的に行ってるっていうのもあるんで、まあ、協賛やってますみたいなのに加えて、今 CFP 募集中なんでぜひみたいなのは、広く募っているみたいなところですね。まあ、なかなかちょっとバイネームでこの人はぜひみたいなのは今言いづらいところではあるんですけど、なんかまあ特徴的な技術トピックとかがあったら声かけてみるとかやってますけど、そこまでバイネームはまだまだこう発展途上かなっていう風なところですかね。
結構本人が CFP に出せるけど気づいてないみたいなケースとかもあったりするのかなと思ってて、なんかそのあたりをつないでくれるのは嬉しそうですね。
そうですね、ただまあそこの発掘はなかなかいつも難しいなとは思いますよね。ぜひそこはサイフロ通信に並びにフロントエンドマンスリー等々でどうやってるかみたいなところも後でお伺いしたいなと思ってます。
そうですね、はい、では、私たちはこれぐらいですかね。はい、ではサイボーズの取り組みをお聞かせいただければと思います。
はい、じゃあそうですね、いくつか発信の取り組み、特にフロントエンド周りの発信の取り組みはサイボーズでもあるんですけども、一つにサイボーズフロントエンドマンスリーっていう取り組みがあって、こちらは佐治さんの方から説明してくれると思うので、佐治さんにバトンタッチしようと思います。
フロントエンドマンスリーはサイボーズのフロントエンジニアたちで毎月 YouTube の配信 とか、動画として公開しているものになります。で基本的には、その月にあった出来事とか記事の中から各参加者がこう特に注目したものとしてピックアップしてもらって、それを紹介しつつ、全員の分が終わったら、あ、それ以外にも今月こうになりましたよねみたいなのを一覧でまとめているのを見ながらちょっと話す、1時間弱ぐらいですかねの、まあ、配信だったり動画になっています。社外のゲストだったりとか社内ゲストを呼んだりするときだと、その社内ゲストといろいろテーマについて話し合うみたいなものをやったりしています。はい、つい最近60回ぐらいを超えたので、もう5年ぐらいやってることになるんですかね、自分が入社する前から続いてるんですけど、はい、っていうものになります。
そうですね、フロントエンドマンスリーで毎月のフロントエンドトピックとかをまとめて話したりしてるんですけど、が社内であって、社内勉強会では毎週火曜日の夕方ぐらいにそのフロントエンドのトピックとか興味がある人が集まって、毎週のトピックをこうワイワイ話す会みたいなのをやってます。でそこで出た内容をまとめて毎月発信する、フロントエンドマンスリーとして発信するみたいなのが大体の流れかなという。
ということはあれなんですね、ウィークリーの中でも特にこう魅力的なコンテンツみたいなのをマンスリーとして出しているみたいな今形なんですかね。
それもですし、ゲストの人目線で自分が好きなトピックみたいな時もあるんですけども、
ウィークリーは割と数をこうみんなで話す、総ざらいするみたいなのを毎週やっていて、マンスリーでは結構その人が特に掘り下げたものについて深く喋りたいみたいなのを取り上げてるっていう、なんか若干特徴は違うかもしれません、
だけどウィークリーもそうなんですけど、結構長いこと自分たちでも5年ぐらいやってるなとは思うんですけど、最初の頃とかは本当に意図的にトピックをこう出していかないと、そもそも 1時間ぐらい取ってるんですけど、この社内のウィークリーって勉強会、最後まで話題が続かなかったらどうしようみたいな思ったりしながら運営してたんですけど、徐々にこのウィークリーに参加してくるメンバーもそうですし、いろんなトピックを投げてくれる人とかが増えて、今度は逆に1時間じゃ足りないというか、全部上げてもらうトピックをさらえないっていう状況になったりして、そこも試行錯誤してましたよね。
一旦話さないトピックというか、ウィークリーも半分マンスリーみたいにしてみたりとかっていう感じで、参加者あまりにも記事が多いので全部話しちゃうと本当に2時間3時間とかになってしまうので、その中でも特に話したいものをピックアップしてもらって、まあ、その他のはざっと洗うだけにするみたいな工夫したりとかっていうので、それをやる前は本当に全然追いつかなくて、1ヶ月半前のものを見てるみたいなことになってる時だって全然最新情報じゃなくないっていうジレンマがあったりもしたので、まあ、嬉しい悲鳴ではあったんですが、そういったやり方も変えつつ続けてますね。
ウィークリーでそういう話すことに溢れてるってすごい、なんですかね、すごいことだと思うんですけれども、それは何ですかね、コツではないですけれども、続けていく、いけたからこそ集まっていくというサイクルが回ってるっていう感じなんですかね。
これは自分の主観になるんですけど、なんか違ったら麦島さん、はじさん、他の意見言ってほしいんですけど、自分の主観としてはやっぱ最初の方はそんなに集まらなかったってさ、話をさっきさせてもらったんですけど、そこを継続してマンスリーとかで外部に発信することで、そういったこうトレンドとかフロントエンドのトピックを追う人が好きな人っていうのが、新卒の方もそうですし、キャリアの方も入社していただいて、どんどんどんどんそこの話題ワイワイ話せる人が増えたのかなというのはこの5年間で感じてはいます。
なるほど、あれですかね、その一旦そのマンスリーに持っていくことで、そこから逆にこう情報を持ってこようという雰囲気が生まれていくっていう感じがすごいですね。
それもですね、そうですね、そのマンスリーとかで社外発信することによって、まだ最後ない人たちにそういったフロントエンドのトピックを毎月追ってる会社があるんだみたいなのを知ってもらって、じゃあそういうとこに私も入りたい、自分も入りたいみたいなのを思ってもらって、た結果そういうワイワイ話せる人が増えてったのもあるのかなとは思いますね。
いや、そうですね、最初は結構一部のメンバーだけがやっていた感じもあったんですが、最近のそのトピックを投下するスラックのチャンネルがあるんですけども、そこを見てみると、やっぱここ1、2年の間に入社したメンバーとかが結構鬼のようにポストしてる子とかもいて、なんでやっぱそのあたりを見ると、こう長々続けてきたものがこう巡り巡ってこのチャンネルのトピックの多さにつながってるのかなとは感じるところはありますね。
あれですかね、結構そのあんまりそのちゃんと読まないと投げちゃいけないみたいな、なるべくなくしたいなみたいな気持ちもあるので、こうみんなで読むみたいなものとして、なんかよく分かんなかったけどすごそうだったからどう思いますかみたいなぐらいの雰囲気で投げても、みんなで読んでみて、これってこういうことじゃないとか、本当にこうなんかなみたいな話ができるっていう意味でも、こうハードル下げてって、むしろこう自分が分からなかったら投げてみるみたいな気持ちでも投げれるように意識するってことで、結構みんな投げてくれ始めたのかなとは思います。まあ、がっつり書いてくれる人もいるんですけど、読んだ内容、それはそれですごいありがたいんですけどっていうのはあると思います。
本当に理想的ですよね、そういうハードルを下げるというところも、まあ、もちろんそうなんですけども、すごいできる気がしない。
それ以外の発信で言うと、なんか自分たちもそうですね、細胞で言うと 文字媒体、テキスト媒体の発信もされしてますよね。
そうですね、サイボーズ全体で言うとサイボーズインサイドアウトという公式のブログを持っていて、そこで会社として取り組んだイベントだったりとか、あるいは結構プロダクトに密接に関わるような取り組みとかっていうところはそこでアウトプットをしてるんですが、割とその技術にフォーカスしたアウトプットだったりとか、あるいはもう少しこうカジュアルめに出していきたいよねみたいなモチベーションもあったりするので、そこは前の方でパブリケーションを持っていて、割とフロントエンドエンジニアについてはそこで気軽に記事を出している状態にはなってるかなと思いますね。
結構このあたりはそうですね、各社によってこう割ともう全て全とかというところも、ありますし、逆にその弊社みたいなところもあるっていう感じで、結構使い分けはそれほど、フロントエンドの場合だと全が基本ベースになるっていう感じ
です、そうですね。なんかやっぱり普段から会社関係なくアウトプットしている人も多かったりもするので、その手癖のままこう書いてもらえるっていうのもあって扱いやすいのもありますね。
ざっくりとそうですね、そんな感じかなと思います。
はい、ありがとうございます。すごい、もう特にフロントエンドマンスリーの取り組みとかは本当に真似したいですけどね、正直なところ。
UIT インサイドは後に続く人が少なくて、UIT インサイドもありがたいことに、学生の頃聞いてましたみたいな人が、こう、ホストをやってくれたりみたいなのは、ちょこちょこ出てきたりはするんですけど、やっぱり片手で数えられるぐらいしか、今は、こう、関係者はいないような状態になってしまってて、なかなか苦労してるところではあったりするんで、こういうサステナブルな体制ができてるの、すごい羨ましいと言いますか、見慣れたいなっていうふうな。しますね。
逆に自分は最初通信の方をしっかりメインで運営させてもらってるんですけども、サイポズフロントエンド通信の方、自分も結構そこはサイポズフロントエンド通信だけで言うと結構個人に依存しているのがあるかなと思っていて、全然サステナブルではないので、そのようにいろんな人たちが会によって司会の方が変わったりとか参加する方も全然変わるっていうのはすごいなと思って見てますね。しかも回数もですね、めちゃめちゃもう数で言うとすごい数の2019年からなのでだと思うんですけども、すごいなと思って見てますね。
そうですね、177回。
そう、なんかちょっとこれもからくりがありつつ、フロントエンドマンスリーに対してもぜひ聞きたいなと思ってたところなんですけど、実は冒頭の玉田さんの挨拶で気づいたかもしれないんですけど、もともとは UI インサイドってウィークリーポッドキャストと名を打って運用していたポッドキャストで、ただ最近は月に、隔週か月1かなみたいな感じで、ちょっとペースが実は鈍化しちゃってるみたいなのがあるんですけど、継続的に、フロントエンドマンスリーだったら必ず月に1回みたいなペースでやってるかなと思うんですけど、そこを、ネタっていう面だと今は問題なくどころか溢れるっていうような状態だったかなと思うんですけど、運営体制みたいなところで言うと、正直毎月絶対やるみたいなのって大変だったりしないのかなっていうのは今日聞いてみたかったんですけど、どうですか？
本当におっしゃる通りで、今月忙しいなって時とかに編集とかも僕たち自分たちでやってるんですよ。で、本当に言葉を選ばずに言うと、いや忙しいのにちょっとめんどくさいなみたいな時も正直あるんですが、でも歯を食いしばってやってるたりとか、あとはフロントエンドマンスリー結構当初とやり方も少し変えていて、昔はライブでしかやってなかったんですよね。生配信でやっていて、絶対そこで時間を取るみたいな形にしてたんですが、今収録形式に変えていて、なので割とその時間の融通も利くように変えたりとか、あとは結構ゲストをかなり呼んでいたんですが、ゲストの頻度は本当に呼びたいゲストがいる時とか何かテーマがある時に絞っていて、
社外のゲストとかだよね。
そうですね、社外ゲストですね。基本的なスタンスとしてはそのウィークリーのものを取り上げてトピックとして紹介しましょうみたいなのはベースとして形ができたっていうのがあって、ちょっとやり方も僕らも宮田さんがその週1から変わっていったように、僕らも少し変わっていってる部分もあるのかなと思いますね。
でさっきおっしゃっていただいたんですけど、それで言うと正直なところで言うと、この3人がこう編集とかを回しているので、この3人メインでその いろんな人に参加して、社内の人に参加していただいてはいるんですけど、じゃあ毎月配信までってなると3人の誰かがやるっていう風なところまでしかできてないのは現状ではありますね。
なるほど、協力者はめちゃくちゃいるが踏ん張りどころは3人で支えてるみたいな感じなんですね。
結構 UIT も似たような感じですよね。割とそうですね、私個人の意見としてはもっとこう何ていうんですかね、こういろんな人がホストになるみたいな感じで、それこそこの UID インサイト自体がその発信の媒体として使ってもらいたいみたいなところはちょっと思ってるんですけども、なかなか難しいなっていう、基本的にやっぱりこうホストの私たちがこうお願いするという流れになっていて、 それでそういう方向性でも良いかなと思うんですけれども、まあただ発信なんか私たちがこう取り上げるだけでも限界というか、なんていうか視野があまりこう広がらないですし、そういうなんかもっとこういろんな人に発信してもらいたいなっていうところはあります。
ちなみに UIT インサイトの場合は毎回そのフロントエンドマンスリーであれば毎月のトピックを話すっていうのが一応固定で決まってるので、その分だけ企画とかのコストは低いかなと思うんですけど、毎回の話題とかはどのように考えられているんですか？
そうですね、まあ、それで言うと、はい、私と花谷さんが、大体毎週1回、最近だったらテオさんが、はいはい、参加して、3人が、まあ、レギュラーメンバーという形でネタを考えるという感じになってますが、そうですね、出たり出なかったって感じですね。
出ないときは踏ん張るしかないのでどうにかしてですよね。でもあれですよね、ある意味あのちょっと UIT インサイドは一時期長めのエピソードが増えてたんですけど、原点回帰してライトでもいいから出そうよっていうのが最近は出てきたかなと思ってて、どうしてもネタなかったらちょっとでももろかったら出すかみたいな感じになってきた感じはあるかなと思いますが、玉田さんどうですか？
結構割とその自分のそうなんですか、フロントエンドのポッドキャストという目線で言うと、結構なんかフロントエンドあんまり関係ないみたいなエピソードとかもあったりするんですけど、結構こう何ですかね、数があることによってこう埋もれるっていうか、何ですかね、こうこういうエピソードがあってもいいみたいな、ハードルが下がるみたいなところはちょっとまあ利点としては感じているので、そういう意味でもやっぱりそうですね、数は大事でない、ネタは出ないですけれども、やっぱり絞り出すしかないっていう感じですね。
関連してなんですけど、台本とかって用意されてますか、ポッドキャストの中。自分もサイフロ通信、サイボーズフロントエンド通信やるときには台本まではいかないんですけど、ざっくりとアジェンダだったり用意して、ゲストに来てもらう方にはこういうアジェンダで話すですけど、まあ、なんか話の流れで全然違う話するかもしれないんですけどって話はしつつやってるんですけど、 UIT インサイドの場合どうなのかなっていうのがなりまして。
そうですね、まあ、流動で言うと多分似たような感じで、あ、そんなにかっちりとした台本がなくて、まあ、それぞれの話のこういったトピックについて話していきますというところだけあらかじめ用意していくという感じで、ただ結構まあエピソードによって変わったりはするんですけど、今回の場合だと、まあ、結構面白いかったのは、そうですね、まあ、それぞれの、まあ、参加者同士がこう話したいことっていうのを、まあ、この回もまさしくそうなんですけれども、まあ、そういったところをこうあらかじめ洗い出していくっていうところが生きると、まあ、この方法実はそんなになかったんですけれども、まあ、今後取り入れてもいいなっていう、なんかあらかじめこういったことを、はい、話していたいですみたいなものがあれば書いていてくださいっていう形式は結構今回うまくいったなっていう気持ちは、はい、ありますね。
逆にゲストを呼ぶ方に、なんかこういうこのテーマで話したいことありますかっていうのは、自分たちで話題をこう用意していくわけじゃなくて、提供してもらうというか、なんかありませんかって聞くってことですよね。
そうですね、はい、そういう結構なんですか、自分の想像力みたいなのはあんまり信用してなくて、もうお任せして話してもらった方が絶対いい内容になるだろうっていう、はい、こう確信みたいなのはありますね。
特にその呼ぶゲストのテーマとかも専門性が高い人がゲストに来ていただけるとなったら、そういった人にどういった話題か話したらいいだろうみたいなところから相談する方がより良いというか楽しそうな回になりそうですもんね。
そうですよね。なのでそういう意味でもやっぱり台本こちらからは最初はあまりかっちりと決めすぎない、まあ、最終的になんかこうゲストの方ベースでこう話したいことを書き足していくっていうのは結構今のところはうまくいってるかな。
勉強になります、はい、ちょっと話変わるんですけど、さっき結構フロントエンドマンスリーとか真似できないような取り組みですごいですねって話していただいたんですけど、やっぱ弊社サイボーズはサイボーズで言えば発信をこう、うん、より多くの人に発信してもらいたいみたいなところは、まあ、この今日いる3人とか思ったりするんですけど、それをこう広げていくのって結構難しいなって感じてもいる
です、ね、そうですね。よくあの書いてほしいみたいなところは日々業務をしていてもこれブログネタになるじゃんみたいなことを思うことあるんですけど、やっぱなかなかこうお仕事忙しそうだったりするとブログ書いてとも言いづらかったりとか、あとやっぱこう人によってブログにせよこういうまあ登壇みたいなものにせよこう使うカロリーが結構違うというか、割とサクッと書けちゃう人は書けちゃうし、もう本当にあの息をするように書く人もいらっしゃると思えば、結構もう一個書くのにヒーヒー言ってるみたいなところもあったりするので、結構そことかも含めてちょっとずつ苦手な人はこう短いところから書いてもらうみたいなことを考えなくちゃいけないとかで、なかなかこう一様にみんな書いてって言ったらよし書こうって言って書いてくれるってわけではないところが難しさを感じるところですかね。特に
媒体にもよって多分敷居も上がっていって、うん、記事でも今 話した通り結構厳しいものを感じる方もいれば、うん、このポッドキャストってなるとそこにやっぱ音声とリアルタイム性が出てきて、うん、そこはちょっとうってなる方もいてでさらに僕たちの場合 YouTube やってるのでもうそこになってくると極みに近いもう本当に多分本当に出たくない人いるんだろうなと思っていてなかなか気軽に声かけづらいなというのがあってで出ませんかって声かける時も結構大丈夫かなみたいな勇気を持って声かけてる感じもあったりするのでそのあたりこう誰でもお願いしますと気軽に言えないところもあってなかなか難しさをすごく感じますね。
いや私たちも まさしく同じように感じてはいますよね。本当に逆にそこで困ってないってあるのかなっていうそれが言わずにこう自発的に回っていくっていうところ究極ですよね、うん、
なんかあれですよね、両方別の問題というか、うん、まあ、特にその業務の間を縫ってみたいなんで忙しさみたいなところもそうですし、うん、あメインのバックログの消化を差し置いてまでブログ書いて評価されるんだっけみたいな話がやっぱ出てくるじゃないですか仕事だと、うん、そこの時にこうどう訴えるかみたいなのもやっぱり人によってパターン違いますし、なんか逆にこうちょっと声が乗るのはみたいなところはどっちかというとパーソナリティ的なところの本人の思考みたいなところになってるんで、まあ、そこってやっぱりフィットするかフィットしないかっていうのは本人次第みたいなところも結構あるんで、そこはそこで攻め方が難しいんで、なんかブロッカーとなってる様子が毎回結構変わってくるんで難しいところでありますよね。
かといってなんか記事とかだったら毎月記事を目標に定量の目標にしようとかって結構自分はあんまり好きではなくて、そういうのを強制するのもなんか違うよなと思いはするんですよね、
う
ん、
発信とかを積極的にやってる、まあ、僕らとかもそうかなと思うんですが、なんか本質的にはやっぱ自分の成長につながってるなっていうのがあるのかなと思っていて、でそれを感じてもらうためにやってほしいなみたいな気持ちがあるので、まあ、なんかそこをこう実感できてくれてる人が増えてくるといいなというのがなんか根底にはあるのかなと思います、ね、
なんか逆に言うとその定期的にコンテンツを出すみたいなタッチポイントはやっぱり外と作り続けたいみたいなのって、まあ、どこのコミュニティでもあると思うんで、そういうのは得意な私たちが踏ん張るので、みんな他の人はこう自分が出したいと思う時に伸び伸びと出してほしいみたいなのはありますよね。やっぱり
強制したくないなっていうのはもう本当に全く同意見です。なんか強制してやってもらった発信になんかその人にとってなんかメリットみたいなのって多分半減以下だとは思うので、うん、難しいです。自発的に発信はしてもらいたいけど、自発的に我々にできるのはやっぱり場を用意することぐらいですよね、うん、
ちょっと期間コストはかかってしまうかもしれないですけど、さっきの話もなんですけど、継続すること、継続して発信していくこともによって、まあ、今いる人ではないんですけど新しく入る人たちはそういったことに興味がある人が増えてくるっていうのは多分いい点かなとは思ってます。
そうですね。実際に個人的にもやっぱりこうハードルとしてこう第3回のポッドキャストに出るよりも第150回のポッドキャストに出る方が、まあ、なんか周りもやってるしみたいなそういう感じもありますし、そうですよね、本当に、まあ、その新しく入ってくる方がもう最初からそれを存在を知ってるっていうのはめちゃくちゃ強いですよね、うん、
さっきの話題でちょっとフロントエンドに関係ない話の回の時もあるみたいな話がありましたけど、そういう回でもいいんだみたいな、それが逆にハードルを下げる要因になったりして良かったりしますもんね。じゃあちょっと話変わるんですけど、ポッドキャスト結構長い間 UIT インサイドやられてると思うんですけど、反響とかってあるんですか？
そうですね、先ほど話されてたそのあれですね、ホストで方の中ではその前から聞いていて、まあ、話してみたかったっていうケースもありました、うん、それ以外だとどうですかね、体感としてこう UIT インサイドの知名度どんな感じですかね。
私の方から話すと、なんかイベントに出たりとかした時に UIT インサイド聞いてますみたいなのを言ってもらう機会がちょこちょこあったりとか、まあ昔はLINE 株式会社の頃はなんか UIT っていう名前でフロントエンドのエンジニアが全員一つの組織にこう固まってたんで、なんか入社した時にちょっと話すと、あ、UIT インサイド聞いてましたよみたいなことで、入った人がこう知ってるみたいなこと言ってもらったりみたいなところで、結構外の方々からもこう興味持ってもらうきっかけになったりだとか、なんかこういいタッチポイントにはなっているのかなとは思ってますね。ただ一方でこう塊としての UIT インサイドとして、まあ、定期的にこう聞いてますみたいな反響はもらえる一方で、なかなかこうあのエピソードめちゃくちゃ良かったですねみたいなヒット作みたいなのは作れてないんで、そこはちょっとまあなんか固定ファンがいるっていうのは嬉しいことかなとは思いつつ、そこはちょっと悔しいところではあるなと思ったりはしますね。
確かに自分たちはサイフォーズはどうですかね。サイフォーズフロントエンドマンスリーとか結構聞いてもらう、そうですよね、カンファレンスとかで来てますよっていうことを言ってもらえることとかちょくちょくあるようになってきた、うん、
知ったきっかけみたいなところで見てましたとかはよく聞、なんかでも最近だとそれこそサイフロ通信も聞いてますよってなんかカンファレンスで声かけてもらったりすることもあったりこの間違うイベントでナスさんのファンですみたいな人がおったの 覚えてますね。やはり一定のリーチはしてるんじゃないかなとは感じますね。
まあ、ただ、さっき言われた通り自分たちもなんかすっごい面白いエピソードの回がありましたみたいなのはまだ作れてないので、ただ狙って企画するようなものでも難しいところなのかなとは思ってあるんですけど、ね、メガヒットはないんですけど、そうお互いのポッドキャストで、そうですね、テーマでよくあるのはカンファレンスの振り返り会みたいなとか、そのイベントレポートのさっきの話もそうなんですけど、振り返り会の会はちょくちょく企画で出たりとか、それこそその配信とかしてるかなとは思っていて、特にサイボーズの場合だと登壇するフロントエンド系のカンファレンス登壇される方がちょくちょくいるので、必ずそういった登壇するカンファレンスがある場合はその振り返り会をやろうかなと自分の中では決めてたりします。カンファレンス参加することによってすごい刺激もらったり、いい面もめちゃめちゃあるんですけど、それがさらに登壇する人になってくると、よりなんか面白い体験とかはカンファレンスを通してあるのかなと思って、そういう話が聞ける場は作りたいなと思って結構積極的に企画したりはするんですけども、 UIT インサイドの方も結構そのイベントレポートもそうですし、ポッドキャストでイベントの振り返り会とかをされる感じなんですかね。
そうですね、はい、多いと思います。結構最近もそうですね、体感だとそうです、3分の1ぐらいはそれぐらいかもしれない。最近だとそうですね、結構やっぱりそうですね、おっしゃっている通り、そのなんですか、登壇者に話を聞くみたいな機会ってやっぱり普通はないと思うんで、まずそういう意味ではやっぱりこう貴重性はあるのかなっていうところは、はい、ありますね。ただ最近あれですかね、登壇者に話を聞くエピソードあったかな、なかったかもしれない。
なんかテオさんがホスト自身が登壇者みたいなケースはあるんですけど、
ね、ただあれですね、参加者目線での、はい、感想みたいなのももちろん、この、まあ、文章よりは多分ポッドキャストの方が、はい、よく伝わるかなと思いますんで、そうですね、結構それそうどうなんでしょうね、まあ、聞いてそのカンファレンスのレポートって皆さんどういう立ち位置で見てるのか、うん、結構人によって違うのかなとは思うんですけど、どうですかね、どういったところに楽しみに見てますか。
登壇者が出てるものであれば、まあ、やっぱ気になるのは話せなかった部分とかは気になりますよね。トークの中に収まらなかったけど話せなかった部分だりとか、あとは単純にそのカンファレンスそのもののちょっと裏話みたいなとかも聞けたら面白いなと思う時はありますね。
それで言うとあれですよね、 UIT インサイドは意外となんかビューフェスをやったので、ビューフェスの運営の人にいきなりとつって、はい、運営の裏話を聞きに行くみたいなことをやったりしてて、これは自社の PR になるのかとか思いながらもおもろいからええやってやったり。
そうですね、でも完全に自画自賛ですけども、あれは本当に裏話ですね。 CPF のお話とかしてて、すごくか本当に裏話、これを会社のポッドキャストの載せていいのかっていうところはありつつも、そうですね、そこは個人的にはすごく興味深いエピソードになりました。
なんかこの文脈でせっかくなんで聞きたいんですけど、この結構イベント関連で登壇者と一緒に振り返るっていうのがまあ多いかなと思うんですけど、この立ち位置、このイベント関連の振り返りってエピソードの立ち位置としてはどこゴールにしてるのかなみたいなのをちょっと聞きたくて、結構そのそれこそ UIT インサイドだとさっきのブログ執筆の話じゃないですけど、ある意味こう参加者ぐらいのその立ち位置のコミュニティとの関わり方の人が、まあ発信側にこう入るきっかけみたいな意味で、こう参加者のうち特にこう当日何かの役割があるわけじゃない人にもこう出てもらったりみたいなのもやったりするんですけど、なんかそれってちょっと内向きな動きと、まあ外向けのこう振り返りの雑感の PR みたいなのを兼ねてるのかなっていう風なのが UIT インサイトでの立ち位置だったりするんですけど、サイフロ通信さんの方だとこうどうい こう立ち位置でこのエピソード今作ってるんだっけみたいなのは聞けると嬉しいなと思いました。
正直まず一つはその裏話的なのを自分が知りたいから企画するのが最初にはあるんですけど、それ以外で言うと外向きにはやっぱりそのカンファレンスが楽しかったなってことを発信したい、まあ、参加者の目線で発信したいっていうのが一個あるかなとは思ってます。で内向きにはそうですね、サイフロ通信も結構続けていくうちに社外もそうですし、社内の人でもこうサイフロ通信聞いてるよって人がこうリアクションとか社内の掲示板見てると見受けられるようになったんで、社内の人たちがカンファレンスにまだしかも参加されてない方とかが、あこういうカンファレンスあるんだっていうのを知ってもらうって、それゆくゆくはじゃあ自分もちょっとそのカンファレンス登壇したいかもみたいな、その登壇者の方の経験とか体験を聞く上でちょっと思うぐらいですかね。いやそうですね、
そんな高尚なことを考えてやってたのかって今思って聞いてました。
結構ベースはこう本当に興味ベースで深掘りしたいっていう風なところから ってるんですよ、ね、
その話聞いて確かに思うのはやっぱその好き勝手にポッドキャストを会社の名前を使ってやるのは多分それは違うと思っていて、ちゃんと目的があって、まあ、会社の取り組みを知ってもらうとか会社の認知度を上げるとかそういう目的があるとは思うんですけども、意識しすぎると逆に面白くない回になっちゃいそうみたいなのあるじゃないですか。そこのバランス取るのもすごく難しいなと思っていて、なんでもちろん大前提にはそういった目的はあるんですけども、自分はなるべく面白くなるようにっていうところに結構意識はしてるかなと思いますね。
バランス取り難しいですよね本当。
いやすごく
財布のうちに言うとこの働いてる人の人となりを知ってもらうところには一役買ってるのかなと思いますね。割とカジュアルに緩く話してるテイストでもあるので、技術的なところはカンファレンスの登壇で知ってもらって、じゃあその人たちはじゃあどんな感じで普段会話してどういう仕事してるのかみたいなところの雰囲気は財布の通信に聞いてもらうと結構知ってもらえるんじゃないかなとは思いますね。
登壇した人として呼ばれたことが何回かあるんですけど、サイフロ通信側に結構な意図的にこう喋った内容もそうですけど、裏側的な部分のところが見せれるといいだろうし、そこを聞きたいんだろうなというところもちょっと感じている。でこうやって自分も最初の頃ってやっぱ登壇してる人ってスーパーマンばかりだと思ってたんですけど、意外となんかみんな人並みにちゃんと悩んでどうしようと思いながら必死にスライド作ってるだなみたいなところやってみても思いますし、周り見ててもそう思うので、やっぱそういうなんか泥臭さみたいなところも伝えられたりとかするといいのかなみたいなところはちょっと思ったりはしてますね。
結構私がこういうなんかこうテーマとか取り上げる項目で悩むのは、そういう一点しまえば内輪向きみたいな内容になりがちみたいなのを割と個人的には気にする方ではあるんですけども、結構どうですかね、その、まあ、本当にその自分が求めてるエピソードだけではない、そういうその内側を知れて嬉しいみたいな観点っていうのは皆さんは割と強いと思いますかね。
人によりけりなのかなとは思うんですけど、特に例えばサイボーズにちょっと興味持ってるけどなって人に対して内側のストーリーとか話が知れる場とか発信されていれば、そこでより知ってもらえる機会も増えるのかなという思いで、そんなにうちわうちわの話とかもあんまり企画段階ではしない部分も多いんですけども、そういううちわの話が入ってもいいのかなと思ってはいますね。
割と自分個人的には結構気にしてたところではあったんで、ただそういう結構まあそういうところも求められているっていうことが知れたのは本当にすごい個人的にはこうなんですかね、救われたと。
ただ第一にはやっぱ企画するときにはこれが楽しい面白そうって思うのが自分は結構重要。
確かに何か UI サイドは逆にあれですもんね、その人は新しい人を入れるけど、エピソードの作り方は大体なんかちょっとテンプレ感があるというか、こう自己紹介してもらって概要を教えてもらって、なんか難しいと思ったところとか自慢したいところありますかって聞いて、これからやりたいことありますかって聞いて終わりみたいな、こうできるだけ綺麗なフォーマットにしようと苦心した結果どうなんてなりが、逆にどうなんてなりがちみたいなのがあるんで、こ うまく裏話とのこう緩急じゃないですけど織り混ぜられるのすごいなと思いますね。
難しいなって思いつつですよね。
面白いトピックとしては、はい、サイボーズで今ブログフェスっていうのをやってるっていうのが割と面白いトピックかもしれませんね。
去年から始まった企画なんですけど、一定期間こうみんなでわーっとブログを書いて、リレーじゃないアドベントカレンダーじゃないですけど、にでいろいろ書いていこうという企画になっています。去年はこう1週間2週間ぐらいの間にこう8レーンとかで書いてたんですけど、今年は結構1日2連分ぐらいでこう長く11月ぐらいまでひたすらこうみんなで連載していくみたいな形をとっています。サイボーズサマーブログフェスって多分検索すると2025年のなんかすごい本当にフェスみたいなサイトが出てくると思うんですけど、そこで、はい、いろんなチーム、いろんな技術やってる人とか、下手すると、エンジニアじゃない人も含めていろいろブログを書いてリレーしてるみたいなことをやってるっていうのがあります。
これ今初めて見たんですけど、想定の5倍ぐらいありますね。すごいすごい量です。
11月までやってるんですよね。これはけどきっかけは何だったんでしょうね、ブログフェスやろうって。
実はこれなんかこんな大きく広がるつもりではなくて、こうフロントエンドのエンジニアたちでこう年に何回か集まる機会があって、でその時にOST って呼ばれるようなこうみんなで議題出してそれについて議論するみたいな時に、ちょうど今回みたいな発信最近ブログ書いてないねみたいな話があって、でなんかそのネタをみんなで集めようみたいなことやったら、なんか25個ぐらい出ちゃったんですね。そのなんか適当に誰かに話してほしいネタでもいいからって言って書いたら結構出てきて、え、これなんかアドベントカレンダーできんじゃんみたいな話になって、せっかくなら夏やった方が面白いよねっていう、なんかそういうすごいこう適当に話してたところスタートで、じゃあなんかフロントエンドの人たちで夏アドベントカレンダーみたいなのやってみるかって言って始めたら、なんかこう ありがたいことに今度やりますみたいな感じでちょっと隣のチームさんに声かけたら、だんだんこう、あ、じゃあうちもやりますとか、なんかなんで声かけてくんないんですかみたいな感じになって、結果的に結構いろんなチームがそれに混ざっていろいろやってくれるようになったっていう経緯があります。なんで想定より広がってるっていう嬉しい悲鳴みたいな状態で2年目やっておりますっていう感じですね。
夏にやるのめちゃくちゃいいですね。なんかその今比較対象というか話題に出ましたけど、アドベントカレンダーってこう参入障壁みたいなところで言うとすごい低くていいかなと思うんですけど、せっかく書いたのにあんまり成功体験得られないじゃないですか、うん、正直こういっぱい記事が出るタイミングになっちゃって競合も多くてみたいなのがあるんで、うんうん、あえてこの夏の競合も少ないところでウェブに乗りながら記事を書けて、かつスポットライトが当たりやすいみたいなのはすごいなんかいいタイミングかついい、うん、めっちゃいい施策ですねこれ。
いや夏だからねフェスでしょっ
ていう。そう、あとなんかフェスって言っとくとこうレーンが複数あってもフェスっぽいじゃんって言えるっていう、そうそうそう、そこのなんか楽さというか、そう、例えとしての楽さがあって、そのフェスって名前を採用したって感じがありますね。
かなり自由が利くんですよね。アドベントカレンダーってやっぱフォーマットが定まってるものなので、基本的には1日から25日っていうのが決まってるんですけど、フェスなんで僕らの自由にできるし、何並列でやろうと好き放題できるしっていう、全部ルールは俺たちだってやり方ができるので、うん、
確かにお盆をしっかりお休みにできるのもフェスだからこそ。
そうですね、
うんうん、
それで誰も見ないじゃんって話になったんで、お盆を休みにしたりとかっていうのは調整できるのはいいですね。
ファイヤーです。これもそうですね、あの 数があることによってこのハードルが下がるっていう性の回転が回ってますね、う
ん、結構なきっかけ上げれば、そのさっきの話とちょっと逆転する話ではあるんですけど、意外と強制するのは難しいけど、それはそれでみんな意外と出すきっかけがなくてみたいなパターンも実はあったりするなっていうのをやってみて思ったことで、意外ときっかけを与えると、あ、じゃあ書きますみたいな、じゃあみたいなことがあるので、そういう意味ではこういう機会を実は作ってあげると参加してくれる人みたいのはいるかもしれないっていうのは一個こうやってみての気づきではありましたね。
本当にそうですね。ブログとかはもう何もきっかけがないと正直そうですよね、うん、見てもらえるかどうかわからないのに書くの確かにちょっと嫌かもしれない。やっぱりこういうこうなんかこう見てもらえるこうきっかけが感じられるところっていうのは、そうですね、ブログの場合だとそれはかなり大きなモチベーションだと思うので、
ハッシュタグとかも作ってるんで、こうリツイートとかもしやすいので、そういうなんかこう盛り上げやすさみたいなのもあるといいかなってのは最近思いました。なんか社内でも意外と読んでないみたいなパターンあるんで、みんな投稿されましたよって言ってみんな盛り上げようみたいなのができるのもいいとこかなっていう感じはしましたね。
あとは結構特徴的なのは媒体がバラバラですよね。
あ、そうですね、
うん、本当にアドベントカレンダー本来のそのそれぞれのメンバーが投稿したいところに投稿するアドベントカレンダーに近い感じで、
うん、記事の一覧とメンバーの一覧がこうタイムテーブルで載ってますみたいなところを一枚ペラッと作ってるっていう感じですね。皆さんノートだったり全だったり自社のやつだったり、なんなら自分のブログでもみたいな感じでやってます。
ルールとしては記事の頭にこの記事はブログフェスの記事ですっていうのを書いてくださいっていう、ただそれだけですね。
それだけ、
それだけなんですね。このブログフェス、はい、去年が初めてですかね。これはきっかけ、まあきっかけっていうほどでもないですけど、まあこう自然発生的に生まれたものなんでしょうか。
そうですね、去年からそのそれこそ身内乗りでフロントエンドで25日加工みたいなとこからちょっとずつ増えていって、結果的に去年も結構巻き込むチームが増えて、まあ、じゃあ今年も同じような、もうちょっと去年のいろいろ反省があったのでそれを踏まえてやろうかみたいな形なので、こうなんか例年っていうにはまだ2回目なんですけど、一応今年も開催できたっていう感じですね。
確かにそういう場を作るっていうのは本当に大事ですよね。そのポッドキャストはまあ結構難しいかもしれないんですけど、ブログの公開、その文字媒体ってやっぱりこう見てもらう場があれば、確かに結構本当にこの例もすごくいっぱい集まるっていうところは確かに体感としてはあるので、そうですね、少なくともそのブログの公開に関してはそういうところは本当に真似ですけれども、そういうところは真似していきたいですし、
自分もそうですね、自分ポッドキャストで言うと、そうですね、なんかゲストの方に話題をこうなんか一緒に考えてもらうみたいな話はすごく参考になったなとは思ってますね。今まで基本的に話題とか話の流れを結構自分の方でイメージしてから収録とかポッドキャストすることが多かったので、話題の部分からこう聞くのめちゃめちゃいいなと思って、うん、 今日お話聞かせてもらったので、そこはちょっと試してみ、ワンモノで試してみようかなって思います、ね、
これからあの試したいことなどなど、まああれですかね、一定期間後にこう振り返りみたいなのができるかもしれないできるかもしれないですね、まあ、そうですね、結構、まあ、継続して取り組むことだと思うのでいつでもいいと思うんですけど、結構まあこういう振り返りとか、あのお互い、はい、また収録した時にそうですね、はい、振り返られることいっぱいあると思うので、
ぜひ
またそのタイミングがあればぜひお話伺いたいなと思います。というわけで今回は、サイフロ通信のメンバーの皆様をお呼びしまして、発信の文化について話してきました。 LINE ヤフーのフロントエンドコミュニティ UIT では、社内勉強会やプロダクトで得た知識をこのような形で外部に発信しています。今後もぜひお聞きください。ポッドキャストへのご意見、ご感想がありましたら、#EYT_inside のハッシュタグでお待ちしております。というわけで、今回は発信の文化についてもういろいろと話していきましたね。ありがとうございました。
濃かったです。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。